小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、番組ではシリーズでこの夏先生が行かれた東ドイツの旅の模様をご紹介していますね。
そうなんですよね。東ドイツっていうのは長くその東西分割の時代にはね、入れなかったし、あるいは入りにくかったもんだから、あんまりその知られてないんですけどね。僕自身も何回かしか行ってないんですけども、今はこうやって自由に行かれますのでね、ご案内したんですね。特に東ドイツのそのテューリンゲンとかザクセンというあたりは17世紀、18世紀、あるいは19世紀までドイツ文化のいわば中心的な場所だったんですね。いろんな人が出て。ですからそういう意味で大事なものがいっぱい残ってるもんですからね。それを見せたくて、まあ行ったわけですよ。
はい。さあ今日はどんなお話でしょう。
それでね、先週はライプツィヒのトーマス教会の答えなんかお話しましたけどね。今度の旅の最後はドレスデンという町だったんですね。ドレスデンというのもこのザクセンなんかの方での非常に重要な町で、いろんな殿様がいたもんだから宮殿もたくさんあるし、もちろん教会もたくさんある、そういう由緒ある町なんですね。そこへ寄ったんです。で、そこはね、ゼンパーオーパーって言うんですけど、ゼンパーっていうまあ大金持ちがいたらしくて、その人が作ったオペラハウスがありましてね。日本ではそれはドレスデン国立歌劇場っていう呼び方してますけど、現地の人たちはゼンパーオーパーっていうふうに言うんでね、ゼンパーオペラ。そういう建物がありましてね。で、日本にはそういう意味ではとても馴染みのある町なんです。日本にも何回か来てますしね、そのオペラは。だけどね、僕にとって大きな出来事だったのは、聖母教会があるんですよ。マリア様のね、聖母マリアに捧げた教会。で、これが有名な教会だったんですけどね、18世紀に建てられた教会だったんだけども、第二次大戦の空爆でめちゃくちゃに破壊されましてね、50年間ぐらいほったらかされていたんですね。瓦礫の山だったんです。僕も何回か行ってますけど、本当に瓦礫の山だった。で、それを1945年ぐらいに、戦争終わったでしょ、その前に爆撃されて、で、再建したのが2000年以降ですから、50年以上放置された。今度行ったら完全に修復されてるんですね。実に見事に修復されてるんですよ、ドイツへの爆撃っていうのはですね、爆弾なんですね。石の建物でしょ、ですから焼夷弾じゃないんですよ。日本への爆撃はみんな焼夷弾だったんです。焼いたんですね。だけど、ヨーロッパの場合には爆弾なんですね。ですから石の教会が完全に破壊されて瓦礫の山になって、僕何回も言ってますけど、瓦礫の山がですね、いつ行っても瓦礫の山だったんだ、で、現地の人たちの説明ではね、二つの意味があると。一つはドイツ人が過去に犯したその侵略のね、歴史を反省の意味でここに瓦礫のまま残してあるんだ。からもう一つの意味は、アメリカ軍といえどもキリスト教徒ですからね、そのキリスト教徒が教会を爆撃したわけですよね。ですからその反省の意味も込めてこのままになってるんだっていうふうに僕は聞きました。今度行ったら実に綺麗にもうトッドのままになってるんですね。それでよく見るとね、石がですね、全部教会石でしょ、それが白い石と黒い石がまだら模様なんですよ。で、現地の人の説明ではね、爆撃されて瓦礫の山だったんだけど、石ころだから塊としてまだあるわけですね。ですからここのこの石は柱のどの部分だというのを探り当ててね、それで修復したって言うんです。コンピューター仕事だって言ってましたけどね。
大変ですね。
7年かけたって書いてありましたね。で、見事なんですよ。柱がこうあるでしょ。で、彫刻があったりするじゃないですか。で、上の方に細かい彫刻がありますね。そこの部分に真っ黒になったね、その彫刻のある石があるんですね。で、その下が白い石なんですよ。それは見つからなかったんだって。その下の石は。だから見つからないところは新しい白い石で補って。で、見つかったところは黒いまま使ってる。だから全体として見るとまだら模様の教会になってるんです。すごかった。びっくりしちゃった。 それで中はですね、ロココ趣味の教会なんですね。ロココっていうのはバロック様式っていうのがありましてね、19世紀に栄えたんだけど、とてもゴテゴテした彫刻のたくさんある教会で、その中でも特に70年間ぐらい栄えたロココ様式という、宮廷様式と呼ばれてますけどね、絢爛豪華な金箔をいっぱい使ったような模様のあることなんですけども、うん、それがね、そのまま修復されてるんですよね。再現されて、僕はびっくりしちゃったな。あの、ロココの様式をよく再現したもんだと思ってね。うん、でもね、あの、聞くところによると、その、完成した時にはね、本当にもう大騒ぎというかな、大祭りだったそうですね。うん、世界中からキリスト教徒が集まって、その回復を祝ったということを聞きました。うん、大事業だったみたいですね。
そうね。
本当に感動しましたね。それともう一つね、今回ドレスデンでとっても僕はその感動したのは、ドレスデンってさっきお話したようにかつて栄えた町ですので、いろんな殿様の宮殿があるんですよね。それから宝物もいっぱいあるわけです。それで教会ももちろんあるでしょ。ですから町全体がいわば世界遺産なわけですよね。で、日本で言えば奈良みたいなもんでね、もうそれのもっと大規模なやつだから、当然ユネスコの世界遺産指定は受けてるわけです。ところがですね、この時初めて知ったことなんだけど、真ん中にエルベ川という大きな川が流れてるんですけど、その古い町だから橋が一つしかないんですね。一本しかなかった。だけど今は町が大きくなって、下流の方にだーっと町が広がってるもんだから、下流の人は対岸の町へ行くには4キロも遡ってね、川遡っていかないと橋が渡れないという、すごい大きな町になってるわけですね。で、不便なもんで、下流の方にもう一つ新しく橋を建てるという計画が持ち上がったんですって、計画がね。そしたらユネスコが、もしそこに橋を建てたら世界遺産指定を取り消すって脅しをかけたらしいのね。
そ
うですか。それでね、大騒ぎになって、けんけんがくがくだったらしいけども、うん、市長がその市民投票でね、やってみたら、橋を架ける方が勝ったんです。それで橋を建てた。実際に僕ら渡りましたけどね、バスで渡りましたけど、僕はそれ聞いたときね、思わず喝采を叫んじゃったのね。だってさ、うん、ユネスコが世界遺産指定しようがしまいが、うん、ドレスデンは世界遺産ですよ、誰が見てもね、
うんうんうん、
ですからそんなユネスコの指定なんかいりませんと、それより私たちの生活の方が大事ですって、こういう考え方でしょ。
うん、そうですね、
僕はすごく健全だなと思った
そうですね、
すごくいいと思った。日本でもそういうことが起きたらどうかなと考えてみたんだけどね、おそらくね、世界遺産指定してくれたんだから、まさかそれをね、取り消されるなんてことはやらないというふうに思うんじゃないかなと思うのね。
だから実際ね、そこで生活してる人がいるわけですから ね、
ねえ、だから僕はその意味でね、ユネスコの世界遺産なんかどうでもいいんで、私の生活が大事よと、ユネスコが言わなくたって私たちは世界遺産なんだっていう、そのプライドもあるだろうしね、そういうその自分たちの生活を守るっていう姿勢がね、とてもいいなと思ってね、改めて感銘を受けたんです。そんなことがありました。で、その他、ドレスデンっていうのは、エルベ川という有名な川なんですけど、そのほとりなもんでね、僕らのホテルもその川のほとりにあったんです。で、最後の晩でしたから、室内で最後のお別れ会やったのね、夕食会ですけども。で、終わった後、テラスに出てみたんですよ。で、そのテラスっていうのはもう川岸なわけね。ですから、そこには観光客もいっぱい来てるんですね。で、その中でね、僕たちコーラスをやるもんだから、最後にまた歌おうってあれでね、そこでまた歌っちゃったんですよ。
はい、
そしたら気がついたらね、もう周りが黒山の人ばかりでね。でもね、僕ら4曲歌うんですけど、そのうちの1曲はラテン語の曲なのね、はい、ドーナーノービスパーチムという、我々に平和を与えたまいという臨床なんですけどね、3部の臨床。で、これはね、ヨーロッパじゃ有名なんです。あの、キリスト教の国ですからね、みんな。だから、みんな中学校ぐらいで習うんです。だからみんな知ってんですよ、ヨーロッパ人は。で、それを歌うとね、みんな一緒に歌ってくれたりして、ね、うん、とても良かったですよ。で、歌ってる人に僕は終わってからどっから来たのって聞いたら、イタリアだって言ってましたね、その人、グループはね、イタリアから来てたって。でも、これ、ラテン語ですから同じだからね。みんな一緒に歌えるわけ。いい経験しましたよ。
そうです ですね。
楽しかった。
ね、観光客も喜んだんじゃないですか。
そう、喜んでくれましたよ。すごく拍手してくれたしね。うん、それで、僕らは、一つは菩提寺も歌うんですよね、うん。もちろん日本語で歌うんだけどさ。だけど、菩提寺のメロディーはみんな知ってるじゃない。うん、だけど、日本語なんですよね、うん。だから彼らにしてみれば、うん、メロディー知ってるけど言葉わかんないなってこういう感じなわけよね。うん、日本語の菩提寺なんておそらく聞いたことないだろうと、みんな。ですから結構それも喜んでくれるしね。うんそしたらね、はって気がついたら、そのエルベ川の対岸で花火やってんですよね。でね、ヨーロッパでの花火ってのは大抵は冬なんです。大晦日にやるんです。はい、花火でもって古い年を追い払って、うん、新しい年に元気よく飛び込もうっていう、うん。花火って割とそういう意味で使われるの。それがね、夏にやってたんです。珍しいことで。盛大な花火大会でした。はい、だこちら側のね、川岸からも対岸のね、はい、花火を見てるの。よかったですよ、それも。盛大な花火大会だったな。
歌って花火を。
そうそう、歌って。
素敵ですね。
ちょうど歌い終わった頃花火が始まってね。
まるでイベントが始まってたかのように。
そうそう、イベント状態。そうよ、本当イベント状態でした。面白かったです、そういう意味ではね。でもドレスデンっていうのは、僕、東西分割の時代にもね、何回か行ってるんですね。うんそれはドレスデンにさっき話したそのゼンパーオーパーというオペラがあって、そこのオーケストラのコンサートマスターっていうのをなんか僕知り合いになったんですね。オペラが日本に来た時にね、なんかきっかけで知り合いになって、東京を案内してやったんじゃなかったかな、ペーター・グラッテっていう男なんだけど、なもんだから、ドレスデン行くと彼のとこ行くわけです。彼のとこ泊めてもらったりなんかもしたんですけど、で、とても印象的なのは、エルベ川のほとりにポプラの並木がありましてね、うん、とってもいいところなんですよ。で、彼の家から一人でそこへ散歩に行って、夕方何時間もそこへ座ってね、思いにふけったことがありましたね、うん。東ドイツのことをね、いろいろ考えたことがあって、だからドレスデン行くといつもそこを思い出すんですね。とても、なんていうか僕にとっては懐かしいところなんだけど。でもね、ドレスデンで僕がいつも思い出すのはね、こういうイメージもあるんです。ペーター・グラッテのところに住んでて、日本に電話をかけようと思ったのね。はい、それで、その当時は郵便局行って、国際電話申し込まなきゃかけられないわけで、うん、郵便局行ったんですよ、うん。駅のすぐ脇の中央郵便局ですけどね。そしたらなんとね、40〜50人の行列なんです、その国際電話のところに。で、窓口一つしかないんですよ。一人しかいないの、担当者はね。で、40〜50人並んでるんですね。で、僕も並んだんですよ。他に方法ないから。とか、全然進まないのね。だし、一人だから、やってるのは。もうすごい時間かかったんです。で、確か僕はもう途中で諦めたと思う。その時。でも、その時、やっと思ったのはね、50人が、例えば1時間そこで立ってたとしたら、50時間ロスがあるわけでしょ。50時間何も生産はないわけですよね。ということはやっぱり生産力っていう点ではマイナスですよね。だからこんなことやってるんじゃね、西側にはとても太刀打ちできないなとその時思いましたね。やっぱりなんていうか官僚主義というかね、お客がどんなにいても窓口は一つで絶対増やさないしね。で待たせて当たり前、電話かけたいなら何時間でも待てよってこういう姿勢ですよね。だからこれじゃね、西側の経済力の差はもうどんどん開くなって、その時とっても思いましたね。で、そのまあ、ちょっと経ってから壁の崩壊があったわけですけどね。うん、ドレスデン行くとね、とってもそのことを思い出した、その行列。うん、ものすごい意見の行列ね。それから、もう一つはね、ドレスデンっていうのは、ライプツィヒと並んで、いわゆるザクセンとか、テューリンゲンの方の、いわゆる主要な街なんですね。ですからね、昔の殿様が、お金に任せていろんな貴重な文化財を集めてるんですよ。陶器だとか金属類とかね。で、それはドイツだけじゃなくてイタリアからもギリシャからも集めてるみたいね。そういうものの宝物殿があるんですね。で、今回まだありましてね。で、それはまあお金払えば入れるようになってるんですけどね。で、これは美術史の研究家にとっちゃ非常に大事な美術史が全体が見られるところね。ギリシャからずっと今までのものが見られるところで、ドイツでヴィンケルマンっていう、まあ19世紀に美学者が出たんですけども、彼の美学理論ってとても今でも影響してるんですが、 彼の著作なんか見るとね、そのドレスデンの宝物殿にある宝物、美術品を見ていろんなギリシャのことを考えたりしてるんだね。大事なところ。でも今度気がついたのはね、大事なのはわかるんだけど、あまりに管理が厳しくてね、例えば部屋から次の部屋に移るところにね、ガラス戸があるんですよ。で閉まってんですよ。で前の人がね入ると一人だけ立てるだけの空間があるわけで、その向こうにまたガラス戸があるので、一人が入るでしょ。でその人が、あれ身体検査を受けるわけじゃないんだけど、なんかレントゲンで見るんでしょうかね。次の向こうのガラスがあって開いて、その人が向こうへ出ないと僕はそのスペースに入れない。つまり一人ずつしか出られないようになってるんですよ。
そこでも並ばなきゃ
いけない、並ばなきゃいけない。それでもちろん戻りはできないんですね、一方通行なんですよ。ものすごい厳格なのね。それは僕の見るところでは、あれは宝物を守る、もちろんそうでしょうけど、盗賊時代の名残だろうなと僕は見ましたね。盗賊時代のそのすごい管理厳しかったですからね、それの名残なんだ。宝物を守るための極めて厳格な管理方法ね、それが今でも残ってるんだろうと思ってね、ちょっとびっくりしましたけどね。そんな具合でね、今度の東ドイツの旅は面白かったです、いろんな意味で、うん、ドイツの文化を縦に見られてね、昔へ振り返って見られたもんでね。
今日は東ドイツの旅、特にドリスデンを中心にお伝えしました、
うん、そうです、はいはい、今はもう自由に行かれますからね、もしそのドイツ文化に興味がある方がいらしたら、もちろん西ドイツもいいですけどね、ボンとかデュッセルドルフもいいけど、東を見られるといいなというふうに思いますね、うん、ドイツらしいところです、うん
うん、さて来週は、
来週はね、せっかく東ドイツの話をさせてもらってるもんだから、東西分割の時代のね、東ドイツの様子、僕だいぶ経験してるもんで、それを聞いていただこうと思ってます。
はい、楽しみにしています、はい、それでは小澤先生、どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。